ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。そろそろ年末が近づきまして、クリスマスも近づいてまいりました。日本人は非常にこう素直な心とおおらかな心を持ってますから、クリスマスがキリスト教のものであるとか、そういうことにあまりこだわりませんね。まあ、過去におられたイエス様という偉い方の生誕を、まあ、外国の方がお祝いするなら、日本を我々もお祝いしようっていう、まあそういう、まあ非常にこう、広い心で、クリスマスも同時にお祝いすると、まあいうことですね。今日の話題は、まあ、クリスマスの心と書きましたけど、生物は絶滅してるのかと。まあ最近、環境でお金を儲けようという人たちがですね、でたらめいくらでも言っております。人間が随分近代化して工業化したもんですから、そこここで生物が死滅してると。どんどんどんどん生物多様性が失われてると。これで一儲けしようって言って、まあ学者はまた嘘ついて研究費を取り、ヨーロッパ勢は SDGs とか言ってまた各研究費を取ってますが、生物の種類はどういうふうになってるのかということをちゃんと考えて、つまり自分の頭で考えて、人がこう言ってるから、NHK がこう言ってるからっていうような、まあ嘘を言う NHK の、まあ嘘を言いながら視聴量を取るというのもひどいですけどね。まあそれはさておいて。このグラフはですね、多細胞生物が発生した5億5000万年から現在に至るまで、生物のこれは属なんですけどね、まあ種のあれなんですけど、数を書いたもんですね。で、5億5000万年前に多細胞生物できたんですけど、まあ、生物自体は38億年前と言われておりますが、まあ最初の1億年ぐらいはですね、まあちょっとヨタヨタしてたわけですね。それから次第に生物の属が1000属を超えますね。そうしますと、黒い三角のとこはガクッとこう絶滅するんですね。っていうのは、まあ最初に増えた生物なんていうのはですね、気候変動がどうなるのか、食料がどうなるのか、紫外線がどうなるのか全く知りませんからね。ですから体の防御に欠陥があるんですよ。それでドッと900族ぐらいまで減りますね。まあこれを五大大量絶滅っていうのがあるんですが、その最初が来るんですね。それからそういうのに生き残ったものと言ってもいいし、地球の変化に耐えられるものと言ってもいいけども、それが生き残って900種類からまた1600種類ぐらいまで増えます。そうすると今度は比較的でかい絶滅が来ましてね、ドカッと1000族になります。この第1番目の大量絶滅と第2番目の大量絶滅は、やっぱり原因が違うんでね。今度は立ち上がるのにちょっと時間がかかりまして、それで、まあそれを克服した生物がまた増え始めて1500族ぐらいになると、またちょっとした絶滅が起こりましてね。それで、今から2億6000万年ぐらい前に、ドカーンというものすごく大きな絶滅があるんですね。まあ、気候が非常に急激に寒冷化したということで、今はまあ温暖化するの怖いって言ってますが、生物はやっぱり大体は寒冷化した時に、やられるんですけどね。これでまあ、2億5000万年前に大絶滅があります。これが結果的には古生代と中生代を分けた、まあ大絶滅になりましてね。それでこの表ではですね、大体1100から1200族ぐらいのものが200族ぐらいに減っておりますが、他の研究報告なんか見ますとですね、まあ、生きてる生物の 94% が死滅したと言われています。そうかもしれません。っていうのは、属で言えばですね、珍しい属がありますが、主たる繁栄してた、まあ、三葉虫とかですね、まあ、そういったものがドカッと絶滅しますと、数の上では非常に大量にアンモナイトとかですね、絶滅しますので、まあ、そういうことも起こり得ます。それで、その絶滅が終わった後、古生代の最後を乗り切った生物、まあ、これの主なものが恐竜ですね。まあ、恐竜を中心として、また復活して、まあ、1000族ぐらいになると1回絶滅して、もう1回修正して、いよいよ2億年前に登場した、恐竜の祖先はもうちょっと前に登場してますけども、この絶滅を乗り切った生物、これが主には恐竜であり、まあ、魚類であり、さらに一部の哺乳類ですね。まあ、非常に防衛能力の長けたものが、生まれてきまして。それで、ここの700族くらいからだーっと増えてきまして、ついに中生代の終わりには、3000族まで増大します。で、3000族まで増大したってことは非常に防御機構が発達したんですね。そこで、まあ、隕石が落ちたとも言えるし、別の原因だとも言えますが、恐竜が全部絶滅します。したがって、ここで3000族あった生物は2000族まで下がりますね。 それで現在の新生代、哺乳動物。哺乳動物はもう、それはメスがね、お腹の中に子供を抱えることができるっていうことは、まあ、大変なものなので、まあ、ウイルスと共闘作業だったとこう言われておりますが、それでぐんぐんぐんぐん増えまして、すぐ3000族は回復して、現在はまあ5000族を越してるというふうに言われておりますね。つまり生物の多様性っていうのは、生物の防御系がどんどんどんどん進んできたもんですから、地上のほとんどあらゆるところで生物が繁栄するということになりますね。したがって、生物多様性が失われてるっていうのは何を言ってるのかってことですね、まずは。事実としてはそうではありません。生物は多様性がありすぎて困る。現在はですね、いろいろ考え方によるんですけども、地上の生物は大体まあ2000族ぐらいがいいんじゃないかとも言われてるんですね。いいんじゃないかって何がいいのかわかりませんが、比較的余裕があるっていうんですかね。だから現在は言えば5000族っていうのはちょっとですね、生存競争が激しすぎるとも言えるんですね。したがって、生存競争に弱い生物が絶滅するっていうのはしょうがないんですね。これはまあ5000族ぐらいになりますとね。まあ昔いた種族なんかが次々と防衛力が弱いもんですから。例えば人間が太陽光発電なんか作ると、まあ太陽光の反射光をもらえなくなるもんですから、まあ、弱い生物がバタバタバタっとなくなるでしょうね。まあ、現在一番怖いのは、生物多様性を壊すのは太陽光発電とか風力発電でしょうね。まあ水力発電もそうですけど、そういった自然のエネルギーをやっぱり使えば、弱い生物はバタバタと死んでいきますね。ですから人間の文明つってもですね、小池都知事みたいなやり方は生物を絶滅させていくわけですね。もう少し自然というのはちゃんとしたもんですからね。知識を得てよく考えて自然と共に共存していかなきゃいけないと思いますね。まあ写真はですね、トキの写真を貼ってあります。まあ、トキは、ジャポなんとかジャポニカとかいうですね、学名をですね、日本の鳥という名前がついておりますが、まあ夕日のところで、トキが飛んでいる姿っていうのはまさにまあ見事な鳥なんですけども、この鳥は全く問題ない鳥かってそうでもないんですね。まあ、肉は臭くて食べれなくて、トキの鍋って言ったらですね、暗闇で食べなきゃいけないと、まあとにかく見ちゃいけないというようなことも言われておりましてね、まあ必ずしも完全な鳥じゃないんですね。もちろん競争力弱いって、まあ競争力弱い以外にちょっと大きいんですよ。まあ、背の高さは大体80センチから90センチ。羽を広げるとこの写真でわかりますが、大体1メートル30センチから50センチぐらいあるんですね。したがって、このくらい大きな鳥っていうのはもう日本列島にはちょっと住めないんですよ。まあ、人口が、まあ、1000万人ぐらいだったらいいんですね。3000万人ぐらいに日本列島の人口になった時から、時は、まあ、絶滅の一途をたどっておりまして、まあ、大体、奈良時代から平安時代あたりから減少しておりましてね。江戸時代もすっかりいなくて、だから農薬のせいとかなんとかいうのは全部またあれ、環境をネタにね、お金をもらおうっていう悪い学者がね、雇用学者が言ってるんで、本当雇用学者って困りますね。学者の顔をして嘘を言う。もしくは調べもしないっていうやつですね。まあ、NHK に代表されます。それでもう明治になった時には、石川県のところに金って名前ついた金おばさんがね、一匹だけいましたが、まあ、メスだけいても子孫は生まれませんから、そこで絶滅しまして、まあ、現在日本で飼われてる時っていうのは、全然純正種じゃなくて、中国から持ってきたものですから、それを人工的にね、育ててもダメなんですよ。つまり、生物というのは自らが守り、自らが、こう、いろいろ生活をしていくっていうのが、生物多様性の変化というグラフでわかりますね。これは私が、書いた本の中で書いてて、まあ、時は死んでもいいっていう題名をつけて出版社に出したら、出版社がちょっとこれは激しすぎるって言うんで、生物多様性っていうのは名前がつきましたけども。まあ時は死んでもいいんです。我々人間が今登場しているのは、今まで昔の生物が次々と絶滅し、絶滅を乗り越えて改善してきたので、我々人間っていうのがあるわけですから。人間自身が絶滅を怖がっていてはですね、生物の進化はないっていうことで、まあ生物進化しなくてもいいですけど、まあ、人間が大切であれば、生物の絶滅は仕方がない。それは論理的にそういうふうになっているということですね。まあ、非常に軽薄な方で、まあ、とにかく世の中が生物多様性と生物多様性、今ね、生物多様性の研究なんてやってる人はみんな浮ついた学者ですよ。もう全然ね、もう僕も知ってる人何人かいるんですけど、もう全然ダメ。何にも考えない。ただお金だけ欲しい。そういう人がね、お金の名声だけ欲しいっていう人が、 今そんなふうになってますんで、皆さんも騙されないように一つよく深く考えて、まあ、イエス様が大事にされた生物とは何かということですね。まあ、キリスト教はどちらかというと人間だけは神様に似せて作られてるけども、動物は違うんだっていう考えですけども、それはどうですかね。まあ、私なんかはキリスト教の本当の心っていうことを考えますとね、やはり生物と人間、人間以外の生物と人間は地上で仲良く暮らしていく。決して絶滅を防ぐとかそういうこともしない。お互いにちゃんと暮らしていくということじゃないかと思っています。